まず1点目として、磯焼け対策についてでございますが、この質問は今から2年前、平成22年の6月に一般質問をしております。それ以降、変化も対策もないようでございますので、もう一度確認と提案をしてみたいと思います。まず、はじめに、2年前の質問から触れてみたいと思います。最初にですね、磯焼け対策の取り組みにはどのようにされているのかという私の質問に対して、市長は国においてこれまでいくつかの研究や対策に取り組んできたが、有効な解決手段としては至っていない。壱岐もそれに追随してきた。壱岐の島の西海岸で磯焼けが進んでいるということで、平成16年から18年にかけて、緊急磯焼け対策モデル事業を国の助成を受けて実施した。また、平成21年度に郷ノ浦地区、平成22年度に石田地区と水域環境保全創造事業により実施すると答弁されたと記憶しております。この緊急磯焼け対策モデル事業と水域環境保全創造事業とはどのような事業なのか、まずお尋ねいたします。次に、昆布養殖の質問に対しては、国や水産庁から磯焼け対策に対する手法が、東部漁協の手法が良いのではないか、と調査に来られるということで、その調査報告を待ちたいということでありましたが、その調査報告はどうであったのかお尋ねいたします。今回の補正予算でも箱崎地区、勝本地区、藻場造成にかかる測量調査設計委託料及び工事費として6,000〜63,000円が計上されています。その内訳は、県費が50,000,000円、壱岐市が一般財源から1,063,000円となっています。これの事業が、成果が上がればいいわけですが、もし成果が上がらなければ、この6,000万円を海に捨てるのではないかと心配をしています。また、これについてもどのような事業なのかお尋ねをいたします。私が感じるところ、磯焼け対策と称して、事業の名目を変えて、藻場造成工事を年ごとに周り番子で各漁協に対して実施しているだけのように思えてなりません。このようなことを何年やっても抜本的な磯焼け対策にはならないのではないでしょうか。このような事業の取り組みは何十年も実施されてきています。そしてその効果の検証もされず、国から言われるがまま、県から言われるがまま、今までと一つも変わっていないように感じます。そこで提案ですが、この際、原因究明のために、壱岐島全域の海中環境の調査をしたらいかがでしょうか。聞くところによると、磯焼けといっても、石田沖、八幡沖、勝本沖、五ノ浦沖と、それぞれ違いがあるそうです。それの原因を突き止めるためにも、磯焼け全域の海中環境の調査が必要と思います。もちろん、時間もお金もかかると思いますが、磯焼けの原因を突き詰めてこそ、効果的な対策ができると思いますが、市長の考えをお聞かせいただきます。
ただいまの坂口議員の質問に対する B 社の答弁を求めます。平田市長。
14番、榊原新議員のご質問にお答えいたします。磯焼け対策についてでございますけれども、国や県の指導方針はどうなっているか、それから平成22年度の質問の結果はどうか、それから海中環境の調査が必要と思うかどうかということでございます。近年藻場が食害等により消失する磯焼けと呼ばれる現象が発生しておりまして、水産業に大きな影響を及ぼしているところでございます。 これを支援する事業といたしまして、先ほど議員ご指摘ありました、平成22年度には、緊急水害対策モデル事業、地域環境保全創造事業というのがございました。現在では名称が変わっておりまして、磯焼け対策事業として、引き続きの3つの事業で取り組んでおります。1つ目に、環境生態系保全活動支援事業でございます。内容といたしましては、母藻、母もですね、母藻の投入、食害生物の除去、海藻類の移植、破種、モニタリング等を行いまして、補助率は国2分の1、県4分の1、市4分の1でございます。二つ目には、離島漁業再生交付金事業がありまして、内容は、藻場の維持、回復、拡大、種苗放流、海底清掃、海岸清掃等がございます。これにつきましても、補助率は国2分の1、県市4分、それぞれ4分の1でございます。三つ目に、水産環境整備事業がございまして、内容は、漁礁設置、増殖場造成、人工海底山脈造成、藻場造成がございまして、これは国が2分の1、県が3分の1、市が6分の1でございます。この事業が今回補正の要求いたしております、提案いたしております、箱崎勝本地区の藻場造成工事に該当いたします。平成21年度、22年度に実施いたしました、事業施工後のモニタリング等を毎年行っておりますけれども、その結果、生育状況も良好でございましたので、今回、新たに箱崎勝本を、予算計上したところでございます。次に、東部漁協、壱岐東部漁協の昆布の取り組みの結果はどうかということでございます。この東部漁協の昆布養殖につきましては、県営補助整備事業の壱岐地区及びその関連事業として実施されました、旗歩行川流域総合関連事業により発生いたしました、ダクトが内側に流入して、湾内の水産業に大きな被害をもたらしました。このことに端を発して、湾内の水質改善のために、平成16年度に、昆布の、養殖が始められたものでございます。当初は、壱岐東部漁協が単独で、17、18年度は、県と共同で、そして平成19年度からは、離島漁業再生交付金事業で実施をされておるところでございます。磯焼けの原因の究明につきましては、平成23年 には、府において、壱岐東部漁協と強羅漁協、漁協が対策を講じております。まず、両漁協とも、食性動物から、守ること、網の中に母藻を入れて増殖するものや、ロープにワカメ、ヒジキの増殖をし、アイゴ、イスズミ、ガンガゼ等から食圧分散を試みたり、また、岩盤面を高圧で洗浄し、基盤面を新たにすることで、海藻の生育を図るなど、行っております。結果的には、60% 以上が効果が出ているとの報告でございました。また、平成23年度の昆布の生育状況は、例年種苗は岩手県の、重毛漁協から購入している、大変成績が良かったのでございますけれども、平成23年度は、審査によりまして、昆布の種苗の購入が当該漁協からできずに、他の地域から仕入れましたところ、やはり粗悪であったのか、2割、しか生育していない状況ということをお聞きをいたしております。それから、磯焼けの調査を伝統的にすべきだということでございますけれども、これにつきましては、平成16年度から18年度にかけて調査をしております、強羅勝本芦別地区の資料がございます。現在では、壱岐振興局水産課で、壱岐島全域の磯焼けの調査が5年ごとに実施されておりまして、その内容は、漁協、漁民への聞き取り、あるいは一部箱メガネによる調査が実施されております。いきついたしましては、この両調査資料を活用いたしまして、この他に調査が必要な箇所については、離島漁業再生交付金事業でも実施されておりますので、これを活用し、効果的な対策をしていきたいと考えています。議員、ご指摘の全域の調査というのは、どの程度の方法、規模で考えておられるか、ちょっとわかりませんけれども、現在のところ、現場においては全力で その対策を講じているものと認識をしておるところでございます。
今答弁の中で、環境調査を、現場の人といいますか、その労働を携わる人にお願いしているということでいいわけですね。はい。私はですね、そうじゃなくてですね、専門家の調査を入れるべきと思っているわけです。なぜかと言いますとですね、前にも申し上げましたが、磯焼けの原因には、今、市長も言われましたが、施設あります。その中で大きく分けてですね、一つは食害、今言われました食害の問題、それからもう一つは環境施設ですね。もう2年前にも言いましたけど、もう一度繰り返します。環境施設の中には、7つほど分類ができるそうです。一つが環境異変施設。これは黒潮の濁度の影響によるものや、北方域による流域の接岸によって起こすとする施設。二つ目が、淡水注入施設。これは、大雨などによる淡水の異常な流入によって引き起こされるという施設。三つ目が、河川氾濫施設。これは、沿岸背後地の乱開発や河川改修による土砂の流入によって引き起こされるという施設。四つ目が、栄養塩不足施設。これは、栄養塩としての窒素、リン、鉄分などの不足とする説。この分については先ほど少し、前の議員の時に触れられましたけれども、五つ目が異常気象説。これは、冷夏や冬の温暖化の海洋への影響。これによって海藻類が減少するという説。六つ目が水質汚染説。これは生活用水及び産業用水の排出による水質汚染及び冷土の堆積が藻場に悪影響を与えるという説。七つ目が森林の乱伐説。これは森林が乱伐された結果、豊富にあった河川水が激減し、栄養塩、ミネラルが不足し、海藻の飼育を困難とするという説です。このように磯焼けの原因といっても様々であります。市長は常々、壱岐市は一次産業が基幹産業の一つであり、育成していかねばならないと言われます。そして、今回は全国に先駆けて、認定漁業者制度や漁業後継者対策制度を平成23年9月よりスタートさせたと言われております。それはそれで立派なこととは思います。しかし、今のような漁価の低迷や不漁では漁師の生活はなりません。成り立ちません。生活できなければ、どんな後継者対策をしても漁師になる人はいません。そのためにも私は、この磯焼け対策が基本であり、急がねばならない施策と思っております。海の中には、傷と同じように海藻が生い茂った海の森があります。それは命のゆりかごと言われ、魚や貝など海の生き物にとっては大切な生きる場であり、CO2 の吸収率が熱帯雨林の2倍から5倍とも言われています。この海の中の森が今地球の温暖化、人工物の増加、水の汚染など、様々な要因が重なり、減少の一途をたどりつつあります。カラフルな魚たちが泳ぎ回るサンゴの海とは違い、地味で目立たない海の中の森ですが、その存在は大きいのです。この海の中の森づくりで一番重要なことは、対象となる海中環境の状態が、どのようになっているのか専門的に診断することです。海中環境を悪化させた原因に対して、適切な処方法を下さねばなりません。また、先ほどから言われております、昆布の養殖についても、聞くところによりますと、昆布の養殖がうまくいったところの海の環境は非常に海藻が生い茂っているということもわかっております。また、 北海道の方では、北海道の昆布の伊勢焼けに対しても、いい結果が現れていると聞いております。昨日の議案審議でも申し上げましたが、アワビやウニなどを危機栽培センターで取り組みをしています。放流事業を盛んにしていかなければ、この危機栽培センターの事業もうまくいかないとは思います。昨日の話によりますと、この危機栽培センターでは、1年間に約1500万ほどの支出をしている赤字を出しております。この赤字を解消するためにも、放流したアワビやウニが確率よく放流した海で育たねばなりません。すべての事業が意味がなくなります。磯焼け問題を早く解決して、命の揺りかご、海の森を取り戻そうではありませんか。そのためにも、専門家による海中環境調査を急ぐべきである。幸い、壱岐の島は、対馬暖流が流れております。海藻の種苗の多くは、この暖流に乗ってやってくると言われています。その種苗の量や種類、それがどのような環境で育たなくなっているのか、専門家の調査が必要です。全国に先駆けて、危機全域、調査をして、その対策をうまくすれば、危機は日本のモデル地域になると思っております。環境的にも、面積的にも、よそと比べたとき、小面積であり、ぜひ、よそに先駆けた取り組みを実施していただきたいものです。ご答弁お願いいたします。
白川市長。
ただいま、佐々木原議員のご提案は素晴らしいものだと思っております。確かに、そのようなことができればですね、取り組んでいたと思っておりますけれども、今お話のようにですね、壮大な計画になると思うんですね。そしてまた、全国でですね、そういったことも、おそらくあっておると。ということでですね、やはりそしてまた、その結果が出てですね、市単独でですね、それを改善することがですね、できるのかという問題もあります。大変後ろ向きの発言をしているようでございますけど、そうではなくてですね、やはり私は今出ている調査の結果に基づいて、それを改善して、例えば、食害をやっておりますガンガジェットとか、アイゴとかイスズンとか、そういったものを駆逐していく。そういった対策をですね、やはり市としては取るべきだと思っておりますし、もちろん、議員おっしゃるようなですね、全体調査を否定するものではございません。これはやっぱりですね、やれたら、やったらいいことは間違いないわけでございまして、その辺のですね、可能性、また、その状況、全国の状況と、ちょっと担当部長に、答えさせます。そしてまた、先ほど、専門技術者は全然この調査してないのかということについてもですね、まあ、きっと専門家も入っていると思いますが、その辺も含めて部長に答えさせます。
後藤農林水産部長。
坂木原議員さんのご質問にお答えをいたします。今市長が申し上げましたように、議員おっしゃられますように、壱岐全島をですね、まあ、調査を専門的な人を入れてですね、まあ、やるべきじゃないかというご質問でございますが、市長が申し上げましたように、全島的にはかなりですね、まあ、広範囲にわたりまして、まあ、金額的にもかなりの問題になろうかと思っておるところでございます。またそれを単独でもですね、かなり厳しいものであろうと思っておるところでございます。ただ今ですね、全国的にこの磯焼けというのは、叫ばれておるところでございますが、残念ながらですね、はっきりと今の現段階では、これが原因だという確証的なものはですね、まだまだ調査の過程だと思っておるところでございます。従いまして、今議員言われますように、例えば東部漁協におかれましては、先ほど市長が申し上げましたように、県営補助整備の河川改修なり、あるいは 補助整備の拓度によりまして、宇都宮湾が非常に汚染をされ、まあ、それゆえに、魚類あるいは海流が被害を被りですね、生産の減少につながったという実態がありましたが、そういうのをですね、何らかの方法で解消ができないかというようなことでですね、昆布の養殖を東部漁協がやられておるわけです。それはですね、それになりに一定のですね、成果がありですね、まあ、よかったというようなこともですね、水産庁の方からですね、問い合わせをいたしまして、まあ、お尋ねをしておるところでございます。まあ、いずれにいたしましてですね、これというですね、ちゃんとしたまだまだ決め手がない中にですね、ある程度こういうふうなものをやったらどうだろうかとか、ああいうふうなものをやったらどうだろうかとかいうようなものをですね、これまで平成16年から緊急磯焼け対策等でですね、手を施してきたところでございます。まあ、そのような感じで今後まだまだ調査をですね、続けていかなければならないものだと思っております。また昨日から議員ご指摘もあられ、あっておりますが、要するに藻場といいますのは海に生息するそういう動植物がですね、まあ、餌となってですね、生育をするものでありますので、必ずなければならないわけです。そういうふうなものを、まあ、林の生息を茂らせていくのと同時に、また稚貝や稚魚がですね、まあ、特に稚貝が生息するそういう漁場のですね、造成にですね、努めていっておる、そういう状況でございます。以上でございます。
坂井原議員。
まあ、今までの答弁聞きますと、まあ、調査が本格的ではないということははっきりしているわけですね。専門家ではないということがですね。さっきからいろいろ例を出しましたけども、専門家の調査によってですね、そこの海が何が不足して急がれているのかというのを、はっきりわからないと。さっき前の議員の質問の中に、議員が足らないから、車をこう海に入れるというような極端な話も出ておりましたけども、そういうのも今研究がされているそうです。ただ研究段階ですけども、リンの不足した、モバには、モバの、あれとしてですね、そういういろんなものを組み合わせて、例えば、木材のくずとかですね、鉄のくずとかを混ぜて、そしてそこに、そういうのが栄養不足であればそこに入れて、そこに海藻を育ってもらうとか、そういう対策がですね、今だいぶ進んでおります。それでですね、私はこの海中の環境調査は専門的に必要と思うんです。もし、それをしないとですね、ただ海女さんたちが、漁師さんがですね、潜って見ても、ただここは枯れてるとかですね、例えばそういうところですね、調査される方に対して、ここ周回なりですね、ここが白くなっておったら何かが不足してこうなってますよとか、海中写真を撮って、持ってきて上がってもろて、その報告会を定期的にするとかですね。せめてそのくらいはするならばですね、調査の、なんですか、ためになると思いますけども、ここは私はですね、専門的な人を、お願いして、まあ、そういう人とたまたま会ったから私はこういうことを言ってるんですけども、まあ、金額がどのくらいかかるか、時間がどのくらいかわかりません。しかし、それすら調べんということは、私は、できないと思っておりますので、はい。これをですね、一応、そういう、まあ、インターネットで調べれば、後で、その人の名前を教えますけどもですね、その人のホームページを見ていただいたらですね、専門的に出ております。そういうのをですね、もしやれたらそこに聞いて、まあ、時間的にどのくらいかかるものか、お金がどのくらいかかるものかですね、心配であればですね、聞いていただいて、例えば今年初めにゴンラ沖をやると、面積がこのくらいと、その人はもう専門的にですね、一点八幡沖と石田沖と潜られた人です。水中カメラを持ってですね。だからですね、ある程度の域のことは分かってあると思いますので、そこにお尋ねになってですね、どのくらいかかるか、費用の面についてはですね、私はいろいろ考えを持っておりますが、それを今から言います。ですね、まず一つ、 まあ、砂で、県もいろいろ収入は合ってると思います。壱岐市も、それから各漁協にもですね、この金を使うというのは少し抵抗があるかもしれませんけども、せめて県と壱岐ぐらいは私は、その面に対して使えば、漁師さんに、海女さんに還元になると思うんですね。それと、あとは、今実施している、藻場造成事業にかかる費用、これを国や県に訴えかけられて、藻場造成事業をいくらしても効果があまり上がらないと、その予算をこっちに回したいけどもということをですね、もう国でも県でも直接担当者でも、市長でも、副市長でも行ってですね、熱意で私は示すべきと思います。そうしたときに初めて予算の確保ができると思います。とっても場合によってはですね、法案にかかる予算でも私は、使う価値はあると思いますが、その辺のことについてご答弁いただきます。
白川市長。
専門家のですね、調査必要だと。ということはですね、私も理解いたしますし、それについては本当に検討してみたいと思っています。どういう方か、大体の想像ついておりますけれどもですね、専門家の方の意見も聞いてみたいと思っています。それからですね、今のその藻場の造成事業をですね、こっちの方に振り返ってと、それはですね、漁協の皆さん方の意見とか、それを聞かないとですね、そういうことはできないと思っております。やっぱり今は藻場の組合なども、漁礁とか藻場とか、藻場の造成とかそういったものを、現場が要求されているわけですから、それはそれとして、尊重しなきゃいかんと思っております。予算の獲得等についてはですね、それはいろいろございますけれども、例えば、砂のですね、県の、県に入る砂のですね、最終量につきましてはですね、これはやっぱり他人のですね、懐に入るわけですから、その手数料がいかんわけですけれどもですね、手数料として、うちに入っておりますね。で、その分は、やはり漁業の活性化につながるということでございまして、まだそういう基金を積み立てておるわけでございますけれども、それはやはり、さっき言いましたように、漁協等のですね、一つのご了解いただかないかんと思っています。また、県にですね、砂採取の、料金が入っておりますとですね、一般財源でございましてですね、私も相当ですね、県に行って、それは、ぜひ、漁業関係の振興に使えてくれるかとお願いしましたけど、県は一般財源が入っておるから、その金というのはくれつかないんだということでですね、非常に厳しい面がございます。
市長の苦しい立場も十分分かっておりますが、私は、この漁業対策、領民対策に対して、順位をつけるならば、藻場、このために、海中環境調査が最優先されるべきと思っております。この質問は、これで終わります。次に、観光行政に移りたいと思いますが、今度の議会中に、今年の3月にまとめられた壱岐市観光振興計画が発表されています。大変よくできていると思っております。この中で第4章基本方針基本施策の内容の中4番、観光振興を狙う観光まちづくり組織の構築として、42ページには次のようにあります。現在、壱岐市から事業委託費や事業補助金を拠出する観光推進を行う団体は、壱岐市観光協会と、二団体が、もう一つだったかな。受け入れ協議会の二団体があります。壱岐市観光協会は、壱岐全体の観光振興を代表する組織であり、島内の観光事業者をはじめ、各種団体等と連携した広報活動やイベントの展開を行い観光客の誘致に努めています。一方、壱岐体験型観光受け入れ協議会は旅行ニーズが滞在型 体験過多に変化していることを捉え、体験メニューの開発と充実、子ども農産漁村交流プロジェクト事業や、教育旅行等受け入れの広報活動、さらに、スポーツ、文化交流推進事業等の展開を図っています。しかしながら、両団体とも自主財源に乏しく、補助金等に依存した運営状態が続いているとあります。このような状態を改善するため、全国の観光協会等の観光振興団体組織は、社団法人化を図り、収益確保のため、客地型旅行のメニューを豊富に整備し、着実に実績を上げていますとあります。また、一方、今年の5月29日に、壱岐市観光協会の総会が行われております。その中で、重点目標として、一般社団法人化への準備を進めることが謳われています。この、壱岐市観光協会の法人化については、直接、壱岐市との関係はないかもしれませんが、このように、補助金を出す方、受け入れる側とも同じ気持ちで法人化を目指しております。法人化として実績を上げている事例がある以上、この問題が最優先されるべきと思いますが、市長の考えはどのようか。次に、壱岐市観光協会と壱岐体験型観光受け入れ協議会との関係ですが、これについても、壱岐市観光協会では総会の中で重点目標として、観光関係団体とのフロアの一元化並びに、組織の一体化による組織基盤の充実とあります。この問題は早急に実現して、法人化へ向けて壱岐市としてもアドバイスなり協力をすべきと思うが、次に壱岐市観光商工課と観光協会との関係にお尋ねします。壱岐市観光商工課は、県で補助金がついたのを予算化して、それを観光協会へ指示すると私は理解しておりますが、他にどのような役割分担があるのか、それと観光協会との話し合いというか、協議は、何回をされているのか、市長は出席されているのか、また観光協会長とのトップ会談は実施されているのか、以上の点についてお尋ねいたします。
平川市長。
榊原議員の2番目のご質問、観光行政について、申し上げます。お答えを申し上げます。壱岐市観光振興計画、これにつきましては、議員ご指摘のようにですね、私も今3度目を返しでございますけれども、非常によくできていると思っております。実は先日2度にわたり、このチーフでありました菊森さんとですね、お話しいたしました。2回目は1時間以上にわたってお話しいたしました。その中で、一致した点と申しますか、はですね、まず、観光協会、そして受け入れ協議会、この二つの団体のですね、窓口を一本化することだと。私はもちろん組織も一本化するべきだということを、申し上げました。その点についてですね、まさに意見が一致したことでございまして、そのことがまずスタートだと思っているわけです。私は今、観光協会、そして受け入れ協議会、それからうちの観光商工会にですね、申しておりますのはですね、従来、振興計画などというですね、ものをですね、策定する場合、その計画書を作成するのがですね、あたかも目的のようなですね、状況だったと。そうでないんだと。その計画にですね、盛り込まれたことをいかに具現化するか、実現化するか、それが目的なんだということをですね、しっかりと認識してくれと。そういった意味でですね、私はこの3つの団体にですね、団体というか、まあ、課と2つの団体でございますけれども、にですね、この計画書を読んで、進行計画を読んで、それぞれが何をすべきかと ということをですね、レポートとして出してくれと言っています。ですから、私はそういったことでですね、その観光振興計画をですね、やっぱり熟読して、自分たちは何をすべきかということを、自らがですね、認識する。それがスタートだと思っているところであります。従いまして、私は、今年度中にですね、早い時期に、観光協会、受け入れ協議会が、窓口一本化するように、ということを指示をいたしております。もし、そのことがですね、実現できなければ、やはり、行政主導でですね、窓口一本化するぞと、そのくらいのですね、考えを持って、臨みたいと思っているところでございます。それから、2点目の法人化についてはどう考えているかということでございます。私もですね、その今、観光協会の体質といいますか、体制といいますか、そのほとんどが市の補助金によって運用されているという状況でございます。やはり、法人化を目指すとなりますとですね、経営をしないかんわけです。補助金だけをもらった法人ってあり得るわけでございましてですね、経営をしないかん。その経営のですね、基本的な収益事業をどういうふうに持っていくかということについてですね、やはり勉強していただかなきゃいけませんし、例えば、旅行業の免許、あるいは物産販売、それからいろんな指定管理の自宅などですね、そういったものを、入れましてですね、やはり経由していかないか。それだけただ、私は観光協会を法人化すると。それはさっき申しました、計画書を作ることは必要に変わるわけでございましてですね。やはり法人化を目指すならば、その経営規模をどうするかということも視野に入れてやるべきだと思いますし、法人化につきましては、それはやはり早急にですね、法人化すべきだと思っています。それから、観光協会と観光商工課との関係が理解できないと、先ほど言われましたけれどもですね、議員の考え方で言われましたけど、おおむね私もそう思っていますけれどもですね、党内の観光事業者をはじめ、各種団体、民間事業者、行政等と連携した広報活動、イベントの展開、観光客の誘致に努める実行部隊、最前線が観光協会であると思っているところでございます。一方、観光商工課は総合計画、またその今回策定いたしました観光振興計画に基づきまして、域全体の観光振興のですね、方向性の改造であるんだと、導く方だというふうに思っているところでございます。観光振興に関する施策を講じて、国や県等の地元関係者との調整、観光振興事業の財政的支援、さらには観光施設の整備、維持管理業務等の役割を担うものと考えているところでございます。今後は、壱岐市観光振興計画に基づきまして、壱岐市観光協会をはじめとする観光振興組織の一元化を図り、市全体の観光振興を図る振興事業と安定した組織体制を構築するための収益事業を展開できる組織体制づくりを進めて、行政もさらなる連携を図りながら、官民一体となった観光振興に取り組んでまいりたいと考えております。私と観光協会との会議でございますけれども、非常に少ないございます。昨年終わったのか。すみません。ちょっと、最近ですね、会っておりません。また、トップ会談もやっておりません。先ほど申しました、観光振興計画を策定したというご報告を受けるときに、菊森さんと観光協会とお会いした。ということでございます。いずれにしましても、その辺のことについても、トップ会談もしなきゃいかんなと思っております。先ほど申しました、この観光振興計画をいかに実現するか、これについては、私自身、強いリーダーシップを持って臨みたいと思っております。
坂原議員。
はい、ありがとうございます。法人化を目指すためにはどうしても、さっき言います、二つの団体は、それが一点、その一つになってからのことだと、私も思います。それとですね、私もなんか薄々感じておったのは、その観光協会長と市長との、やっぱりコミュニケーションをやっぱ図っていただいて、進むべきはおそらく、どっちも一緒と思うんですね。域の発展のために、進めなければいけませんので、今後は、 市長が忙しい時には立派な副市長も誕生でございますので、副市長に尋ねていっていただいて、その後の、内容を聞いたりですね、その辺は、今後は頻繁にしていただきたいと思います。また、立派な部長もいらっしゃいますので、この観光がですね、やっぱり一次産業もそうですけども、今からは、観光産業というのは、やっぱり非常に、維持の、行政の中では、私は、パーセントとしては、だいぶ進めていかなければ、生き残りは、危ないんじゃなかろうかと思っております。それからですね、私は先日、18日から20日にかけて、壱岐観光物産展が博多駅広場で開催されております。私もこの件に関しては、提案者の一人でありましたので、19日に出かけてみました。その感想を少し申し上げたいと思います。私はまず現地につきまして、少し離れたところから1時間ほど、その物産展の内容、様子を見ておりました。ところが、その一物産展の、こんな4、5メーター、10メーターぐらい先で、ハワイからのイベント軍団がテントを仕掛けて、楽器を鳴らしてわーわーわーわーやるわけですね。そしたら、壱岐市のイベントは少し影が薄なったわけです。これは誰のせいでもないんですけども、これはと思ってずっと見ておりましたが、これはもう生かし方ないことです。どっちもそういう事業を計画してされたわけですから。そして1時間ぐらいして、実際そのテントの中に入って、いろいろ見たり聞いたりしておりましたが、職員の人も、それに携わった人たちもですね、一生懸命努力していることは分かっておりました。しかし、その中で今日は少ないですね、というようなお話をしたら、そうなんです。今日は土曜日少ないんです。普通私が家におるとき考えるのは土曜日だから交流が多いんだろうというような感覚を持っておりました。ああいう都会はそうではないんですね。勤務時間が交流が多いんですね。土曜日曜日は休まれますからあんまり駅に寄りつかないそうです。寄りつかないんではなかろうかというようなことを判断しました。平日の方が行き来は多いだということが分かりました。これは実際行ってみんとわからないことであります。こっち家でおって、行きでおって、物産展をああすればよか、こうすればよかと思ってもですね、やっぱ現地に行かないと、その良さがわからないし、それの反省もできないわけですね。そこで市長にお尋ねいたしますが、市長がちょうど忙しい時期で、どうか思いますけども、この物産展に行かれたのか、行かれなかったのかですね。そして、もし実績されたのであれば、それの感想を聞きたいと思いますが、今回の物産展の状況の報告を、職員の人から、もしお聞きであれば、感想を聞かせていただきたいと思いますし、こういう事業をすれば、必ず、後についてくるのは、それの内容の反映していいと思います。そして、次のステップにつなげればいけませんが、その反省をされたのかどうか、その点、お尋ねいたします。
平川市長。私はオープニングの時に、参りました。そしてですね、次の出張ございましたから、あまり長くおりませんでしたけれども、そこで、ここは、こういう、壱岐というですね、横断幕はこっちにもいいよとかですね、こういうふうにしたらどうかとかいうアドバイスをしたところでございます。そして、その報告内容でございますけれどもですね、正式に売り上げがどうのだったという、そういう報告は受けておりませんが、おおむね上等だったと。初めての、駅前で初めてだったと。しかし、おおむね、よく売れたということを聞いたところでございます。
くれたのは品物ですか、名前ですか、どっちですか。両方ですね。はい、わかりました。これからのですね、観光行政は、どうしても、トップである市長が動いていただければなりません。あと、明日か明後日かの質問で、この、トップセールスという言葉が出てきますので、私は言いませんけども、今度はですね、もういい質問だね。そういうことでですね、やっぱり、もう今度、もう一人、副市長さんが、誕生されるかどうかわかりませんけども、三人でですね、息をどんどんリードしていただきたいと思います。私たちも、力が、 必要であれば応援しますし、もし気づいた点がありましたら、ご指摘も申し上げます。だからですね、みんなと一緒に、この壱岐の島を盛り上げてですね、まあ、小子供が減って、人数も減ってきておりますが、そんな暗い話ばかりしなくてですね、やっぱり前向きに最大限の努力をみんなでしていきたいと思っております。壱岐の発展のために今後も頑張りますので、皆さんのご協力をよろしくお願いいたします。以上で終わります。